ゆさと
まとりの
今
何してる？
じゃあゆさです。
まとりです。
前回これ言うの忘れたよね。
そういえばそうだね
そうそう、なんか年明け一発目で忘れてたね。
しくじった。
なんだろうね、別に感覚そんな長く空けてなかったけどね。
うん、
同じ感覚で撮ってたけど、なんか年越しまたいだら記憶が一旦全部デリートされた
リセットされちゃった
ね。前回マトリの最近のおすすめ本などを紹介する回であって、
はい、
今回は私のおすすめ紹介しようの回なんですが、
はい、お願いします。
私はね、この私たちには言葉が必要だっていうイ・ミンギョンさんが書いた本ですね。
ですね。2018年にタバブックスさんから出てる本ですね。
あ、2018年だったんだ。
そうだね。いいよねこの本。
いや、いいんだよね、すごい。あの、前回マトリが言ってたさ、なんだ、なんか最後の方で言ってたのか、あの、99% のためのフェミニズム宣言だっけ。
うん。
あれを、あの、読書会で読んだのきっかけで、結構私もフェミニズムに興味を持ち、ほんで、他にもなんか、フェミニズムの本でいいのないかねって言ってマトリからおすすめしてもらった本がこれっていう ね。
いや結構マジ怒涛のおすすめラインをダーッと送っちゃったからでもこれね、すごく読みやすいっていうか、
そう、
最初に読むのは超いいと思う。
よかった。他にも何冊かあのマトリにおすすめしてもらったやつ読んだけど、中でこれが一番良かったな、うん、最初に読むのにすごい本当いいよね。
うん、
でなんかこの本のさ、いいところは、あの、最初この本の冒頭でも言ってるんだけど、あの、なんだ英会話のテキストみたいな感じで書いてあるんだよね。
うん、
こんな時はこう言おうみたいな。
そうだね。あ、まずあれだよね、前提として韓国の方が書いてますね、
こう。あ、そうそうそうそうそう、韓国の方、イ・ミンギョンさんで、この人なんかあの語学が専攻なんだっけ。
あ、そうだっけ、略歴。
あ、そうそう、もともとなんかフランス文学とかやられてる方で、
うんうん、
っていうのもあって、なんか、そうそう、言語と、この言語を習得する、なんかこのプロセスと似てるみたいな、
うん、
なんかこの女性がこう直感で感じてる女性差別の感覚とかね。
うん、
こう書いてくれてんだけど、
ね、サブタイトルがフェミニストは黙らないなんだけどね、
うん、
なんか本当あれだよね、こう語る、なんだろう、自分のその感覚的なものを言葉にする方法とか、誰かと話す上で陥りがちな悩みとかにすごくバサッと答えてくれるというか、
うん
うん、
すごいなんか実用的だよね、この
本。そう
そう。なんかね、そう、私がこの本読んで思ったのが、
うん、
なんかこう、今までの人生で自分でなんかこれ女性差別だみたいな感じで、意識してなかったけど、
うん、
なんとなくもやってた体験とかさ、
うん、
あるじゃん、
うん、
あの。女性だったら多分誰でもあると思うんだけど、
うん、
で、それを、なんか、なんていうの、言語化してくれるっていうか、これは相手はこういう意図で この言葉にはこういう意図がこもっていてそういう時はこう切り返すといいみたいな、
うん、そうだね。なんか英会話指南本、
そうそうそう、本当なんかお買い物する時みたいな感じです、
うん、でもなんかあと面白かったのはそのなんだろう、こういう時は返さなくていいみたいな、対話する必要なしみたいなところが結構私は面白かったな。なんかあなたが頑張って相手を説得しなきゃいけない理由は全くないみたいな。
そうそう、むしろなんかそこが結構メインというか、
うんうん、そうだよねって思った。
そう、そのマインドをこうくれるのがすごい良かったんだよね、
うん、
なんかさ、そうなんだよ、これってどういうことなのみたいな感じで聞かれると、
うん、
なんか無条件で親切に私が知ってることを説明してあげなきゃいけないみたいな、
うんうん、
なんか常にそういうことってあるじゃん、別にそのフェミニズムに関する対話以外でも、
うん、そうだね。
でもそれって別になんか向こうが教えをこいてて、
うん、
こっちがまあ親切心みたいな感じで言ってあげてるのに、
うん、
なぜか向こうが上から目線みたいな、うん、
ね、なんかいやまず自分で調べてみなみたいなとこもあるよね。
そうそう、なんかいろんな場面でなんかそのなんだ親切の教養みたいなのってあるじゃん、
うん、あるね。で言ったら言ったでなんかそれは足りないみたいな、考えが足りないみたいな感じで、なぜ私が説教されているのだろうみたいな聞いたのそっちやんけみたいな、
なんかそんなさ、うん、すごい深刻にうわ嫌な気持ちしたみたいな思わなくても、すっごい小さいことでも、
うん、
なんかもやってさ、なんでこっちが親切強要されなきゃいけないんだみたいな
そうだね。
で特にこのフェミニズム的なこの女性差別をテーマにした対話の場合はそれに応じなくてもいいよっていう姿勢をなんか教えてくれてるっていうのがすごい良かった。いや確か
にね、
だってめちゃめちゃデリケートなことだしさ、
うん、
大抵の場合、この本にも書いてあるけど、大抵の場合女性側が傷ついて終わるんだよね、うん、そういう
そうだね。
そうそう、でこの間の津田大介さんのポリタス TV で、
うん、
あのエトセトラブックスの代表の、
うん、
あ名前ど忘れしちゃった、あ松尾さんだ、
松尾さん、うん、
松尾明子さんがゲストで出てる回があったんだけど、
うん、
あれ何日だっけな、14日だったかな、
うん、
はい、14日、1月14日配信の回だったんだけど、
まだ聞いてない
なんかそこでね、松尾さんがうん、なんかね、その今ってさ SNS とかですごい誰でもそのなんかこれっておかしいかもみたいなことをさ発信できるじゃん、
うん、
でそれってすごいいいことなんだけど、
うん、
なんかねその代償というかみんなが言えるからその無防備で言ってる人もすごいたくさんいるみたいな話をしてて、うん、確かにと思って、なんかその本当に身一つで何も武器を持たずもう裸で戦ってるみたいな人が SNS に結構いっぱいいて、
うんうん、
でなんかそういう人たちになその武器としての言葉を蓄えるために本を提供していきたいみたいな話をしてたのね、松尾さんが。
めっちゃ素晴らしいね、
うん、いや確かにと思って、でまさにこの本がさ、この私たちには言葉が必要だっていうこの本が、
うん、
まさにその武器としての言葉をなんか授けてくれる本だなと思って、
うん、そうだね、なんかこうタイトルも素晴らしいよね、
うん、 すごいなんか読みやすいしね、これほんとみんなに読んでほしいと思った。
うん、ね、なんかこう傷、なんだろう、傷つかなくてもいいところで傷つかないようにする身の守り方っていうか、心の持ちようというか、
うん、
なんかねパターンが分かってると、ああこういうやつみたいに思えてちょっと余裕が生まれるみたいなことはあるよね。
そうそう、
うん、
これ読んでからあのツイッター見てると、ほんあこれあの本に出てきた典型パターンじゃんみたいなクリップを
すごい真剣ゼミでやったやつ的な
そうそうそう、これあの本でやったやつだみたいな
うん、
そうそう、すごいいいんだよね。だから
なんかこうね、何かにをさ学んでる過程ってさ、自分もまだ知識があんまりなかったりするとさ、うん、自分の話してることが正しいのかみたいな迷いもあるじゃん。なんかこう自分がフェミニズムだったり何かを代表してるわけでもないし、まあ、全然勉強も足りないし、なんか言ってからなんかあれでよかったのかなってモヤモヤすることもあるんだけど、
うん、
まあでも言葉にすることがなんかその積み重ねだよなっていう、なんかこう元気をもらえる本というか、
そうね、
うん、まあ、全然ね考えが変わることもあるし、あの言葉は自分でもなんか違ったなって反省するのも大事だと思うけど、
うん、
うん、そうそう、なんかトークイベントね行ったんですよね、これ、
うん、
青山ブックセンターでやってたやつ、何が面白かったかな、そうそう、まあなんか韓国フェミニズムのそのなんだろうな、スピード感みたいな話がやっぱ日本と全然違うというか面白かったな。やっぱ民主化運動とかが各国あったから、その抗議する時の勢いっていうか、こう一気に火がつく感じみたいなのはやっぱ日本の盛り上がりとは違うなと思うけど、なんか広告とかももう炎上するとバーッとみんな電話かけて取り下げるまでがめっちゃ早いらしい。
うーん、なんだろうな、なんか日本ってさ、なんだろう、なんか鳴らされちゃってんのかな、言ってもしょうがないみたいな気持ちで何も言わない人とか多いよね。
そうね、もともとやっぱり何かを主張するっていうのが苦手な国ではあるよね、
うん、
アピールとか、
うんうんうんうん、
異議申し立て自体が、
うん、確かに。なんかさ、そもそも日本語ってなんかさ、行間を読むとかさ、
うん、
そう、これあのポーランドに住んでる友達ともこの間話したんだわ、
うん、
なんかその曖昧に表現して言わないけどなんか相手に汲み取らせるみたいな言語だなみたいな、
うん、そうだね。と何かよくフェミニズムで言われるけど、その女言葉は何かを拒否したり主張するのに向いてないっていうことはよく言われるね。そのやめてくださいみたいな、やめろって結構男の人の言葉っていうか、
うん、
なんかもうそこに性差があるみたいなことは言われるね、よく。どうなんだろうな、海外の女性言葉みたいのあんのかな、
どうなんだろう、
うん、まあなんとかだわとかはね減ってきてるけどねでもあんま言わないけどね、
うん、まあね、うん、でも確かにな、やめろよとかさ、
うん、
そうだよね、女の人が言ってたらえってなっちゃうもんね。
そうそうそう、確かにね、やめろよとやめてくださいじゃだいぶ違うよね。
うん、いや、でそんでさ、あとこの本で私がパーって思ったのが、
うん、
うん、 気ままにのほほんと生きてこられてる時点であなたは特権側だよっていう表現。
そうだね、それはいろんな、そうね、いろんな人種差別とかもそうだよね。
すべてにおいてそうだよね。自分がさ、その、なんだ、困ってない時点で特権側なんだってことを意識しないとダメなんだよな。気づけないよね、
困ってないっていうか考えたこともないみたいのがすでに超特権っていうか、
そうそう、
でその人たちには見えてないから、なんかあるとなんでそんなこと言うのみたいな、みんな仲良くやってるじゃんみたいになっちゃうんだよね。
そうなんだよ、見えてない時点でそうなんだよね、あなたは加害側だよってなっちゃうんだよね、見えてない時点でっていうか、なんかその、まあ、差別とかを認識するつもりがないというか、その亡き者にしてる時点で、その差別を受けてる人からしたら加害側の一人っていうか、
そうだね、
そうそう、だからこの間さ、あの大阪の吉村知事のさ、ガラスの天井っていう言葉の誤用問題があったじゃん。
あったね。なんか 笑うしかないみたいな感じなんだけど。
いや、私も笑っちゃったけど、いや笑えないんだけど。
そう、笑っちゃったけど笑えない問題あるよね。
あれに対してそのみんなが怒ってたじゃん。で、それなんで怒ってるのかを理解してない人たちとかさ、例えば、私が見たのは、あの、なんかそうやって言葉尻をなんかいちいち拾ってね、批判するから、みんな何も言えなくなっちゃうんだよみたいな。
お、言葉狩り的なのはよく言われるよね、なんか。
なんかそれをね、言ってる人が、もう男の人だったのね。で、あーと思って、すごい、なんか残念だったの。それはさ、だから、その、ガラスの天井っていう言葉を作って、そういう女性差別を、まあ、可視化してきた歴史があるわけだよね。
そうだね。
問題があるんだよっていうのを一生懸命言葉にして、で、その問題を解決しようと今までやってきた人たちがいるのに、で、その後さらにさ、吉村さんはその意味を分かって違う意味で使ったって言ったんだよね。それってもう意図的に、その今までそのガラスの天井を壊そう、なくそうって活動してきた人たちの意思を全部無にするっていうことじゃん。そ
う
だ
ね。
で、しかも大阪の知事っていうさ、権力側にあるが、それを堂々とするっていう。
ね。
で、それすっごいショックだったの。で、それに対して怒ってる人たちに対して、いや、だからそうやっていちいち、なんでそんなことでいちいち怒るのって、そうやって怒るからみんな何も言えなくなっちゃうんだよ。そんなことぐらいでみたいな。言葉ちょっと言い間違えちゃっただけじゃん、みたいな。ふ
う
に言ってるのを見て、で、ああ、そうか、と思って、この意味を、この重大さを、まあ、理解しない、プラス、する気もないっていうかさ。
そうだね。いや、だから本当に難しいんだと思うよ。その問題を認識してない人になぜ、その、なんだろうな、マイノリティ側、まあ、女性はマイノリティと言っちゃいけないんだけどさ、本当は。世界の半分だから。その、なぜ私たちが怒ってるのかって、多分ね、本当に理解できない のかもしれない。そうそうそうそう。でこの本のさ話で言うと、そのイン・ミンギョンさんがトークで、
うん、
その相手を説得しようとするのではなく、そのエネルギーを同じ考えを持つ周りの女性たちと連帯していくために使う。
うんうんうん、
でその女性たち、まあこれは女性でなくてももちろん男性でも考えに賛同してくれる人はいっぱいいると思うけど、その連帯の規模が大きくなることで政治が動いたりする。で私たちはその証明をするために頑張ってますっていうことを言ってて、超かっこいいって思ったんだけど、
うん、
やっぱ一定数そういう人はいるんじゃない、そのなんで言ってるかわからない、
うん、
そういうところがダメなんだって言ってくる人、そのツイッターもそうだけど、
うん
うん、でも多分そういう人たちもずっとこっちが言ってたらある時変わるかもしんないし
、うん
うん、
ね、そうだよね、
うん、
だからまあ、なんかポリTVでも言ってたよ、
うん、
同じこと言ってた、あの松尾さんが、
うん、
その誰かっていうか、まあその対立するっていうか、
うん、
そうそう、説得するよりも横で、うん、横にいる女性とつながった方がいいみたいな、
うん、
話をしてた。まあ、だからそうなんだよね。
そうだね。まあでもそういうの見るとね、うわーってなるよね。
うん、
うん。
そうなんだよね。
なんかでも、あんまり、もう、なんだろうな、燃えそうなリプライについてるスレッドとか、パーって見るようにしてる。ああ、こういうのあるよね、みたいな。こういう意見出てきたね、みたいな。
うん、
うん、
そうね、まあだから見ないっていう方向で、
うん、
もうそういうのを見かけたらもう あなたはそっち側ですね、さよならっていうい
やーそうそう、まあでもほらちょっとずつ前進してるからさ、いつか、そうね、いつかはあれなんか言ってることもしかしてもう今の時代これ違うってなる瞬間がその人たちにも来るかもしれないし、
うん、
うん、
それを願おう、
うん、
頑張ってくれって感じかな。あとね、私のおすすめね、
うん、
前祭りには前にも言ったけどね、ネットフリックスで見れるデイビッド・アッテンボローの地球に暮らす生命っていうドキュメンタリー、うん、見た見た、おすすめですいやなんかね、今年祭りはアナキズムがテーマって言ってたけどね
、うん、
私は今年環境問題テーマだから、
うん、ね、ネットフリとかだと本当入り口にいいよね、いろんな社会問題の
知る、うん、そう、結構いいドキュメンタリーあるね。
そう、なんかおすすめされれば見るんだけどね、全然見れてないな、ネットフリックス
この地球に暮らす生命ってやつね、私も友達からおすすめされてみたんだけど、最初ね、
うん、
もうしんどくて一気に見れなかったの、
うん、
全部あれなんかちょっと見て時間空けてよしってしてからまたちょっと見てみたいな
だからもうなんかちょっとうんざりするっていうか、あの番組にじゃなくてね、
そう、内容に
ね人類をみたいな、人類のやってきたことってみたいな、
そう、
ちょっと言葉を失うというか、
うん、まあ、うん、そう、そこのドキュメンタリーはさ、その産業革命以降 の人間の活動によって、まあ、どんだけその生物多様性が失われていくかとか、
うん、
地球環境がどんだけ変化してきたかみたいなのが、まあ、内容なんだけどね、
うん、
まあきつかった。全部見るのに時間かかった
ね。
まあでもおすすめです。かなりわかりやすい。
うん、環境問題な。あれよね、なんか脱プラとかプラスチック削減が言われてるけど全然徹底できてないな私は。
うん、まあ言っても私もそんな全然徹底できてないよ、
うん、
なんか何ができるかなって考えてはいるけど、
うん、
あとはね、私まだ最近見始めたんだけどね、
うん、
ネットフリックスで、あ、名前メモってくるの忘れちゃったなんだっけな、死後の世界を生きるみたいな。
あ、それね、序盤だけちょっと見た
あれ私今なんか本当本当今日とか見始めて、
うん、
え、おもろってなってる。
本当、じゃあ見よちゃんとなんかね、開始5分だけ見てるやつとかめっちゃあるんだよね
全部見終わってからまた。
そうなん
だけど、いやでもさ、生きてる限り永遠のテーマですよ、人間にとって、
うん、
死後の世界どうなってるのかっていうのはね。
そうね、あれはどこのアメリカ、 どこのドキュメンタリーだっけ、
わかんない、どこだっけ
そんぐらいのゆるさで見始めた
、まあ、全然まだそんなちゃんと見てないとりあえず第1話がなんか臨死体験をした人たちの、
うん
うん、楽しい
ちょっと怖いけどね、
ね、なんかでもまあいろいろあるよね。でも確かになんかさ、その危険、命の危険にさらされると、
うん、
なんか脳がすごい活性化して、
うん、
その全部の情報を処理しようとするから、
うん、
スローモーションに見えるとか、
ああ、あるよね、聞くよね、
なんか、うん、なんか昔さ、私なんか父親もその話してて、
うん、
なんかバイクに乗ってた時に、
うん、
なんか道でね、トラックとトラックの間に挟まれそうになったんだって、
うん、怖っ。
で、普通だったらそのままトラック追突して死ぬシチュエーションだったんだけど、
うん、
なんか急にうわやべって思った瞬間に全部がスローモーションになって、で、トラックとトラックの間をすり抜けられたんだって
映画じゃん、もうなんかスタントマンがやるやつじゃんよかったね。
だから、あ、そういうのあるんだと思って
うん、
まあ、臨死体験とはちょっと違うかもしれないけど、
うん、まあ、でもねこう、なんだろう、生物としてこう危機を感じた時のあれなのかな、
うんうん、だから、まあ、また全部見終わったらじゃあ。
そうだね走馬灯とか気になるな。走馬灯は知りたい。
あ、
何出るんだろうって気になる、自分の時
今までのことをなんか思い出すんだよね。
そう、なんかハイライトじゃん、人生のハイライトどこなんだろう、うん、みたいな。その辺も出てくるかな、見てみよう、はい
ね、そんな感じです。私の最近のおすすめ。
はい、皆さんもぜひ読んだり見たりしてみてください。
してみてください。
はい、
あ、ちょうど30分ぐらいだ。
本当だ。じゃあこんなもんでしょうか今日は。
そうね、じゃあ今回こんな感じで。
はい、じゃあまたな、次回。
はい、またね。
じゃあねー。